リスナーの皆さん、こんにちは。毎月第2第4月曜日のこの時間は、京都府男女共同参画課よりもっと身近に共同参画をお届けします。この放送は京都府立大学京都地域未来創造センター学生ラジオ部会のメンバーがパーソナリティとしてお送りします。本日のメンバーは黒台渉です。よろしくお願いします。この番組は京都府内において地域活動で活躍する方々を紹介し、地域活動を府内のみんなに広め、そして地元の魅力を再発見していただくことを目的としており、番組タイトルの共同参画という文字は、京都の共という字と英語で行うという意味を持つ do を使用しています。毎回素敵なゲストにご出演いただき、地域活動について直接語っていただきますので、身近な地域の新しい魅力を発見してくださいね。それでは本日のゲストを紹介します。本日は宇治市よりギフトショップ青い空の日野正代さん、株式会社坂の途中吉村由紀さんと増田直さんの2組に来ていただいております。それでは早速素敵なお話を伺いましょう。本日は宇治市からギフトショップ青い空の日野正代さんにお越しいただきました。まずは自己紹介をお願いします。
はい、こんにちは、オーナーの日野正代です。自分らしく生きていきたいという思いの人を応援したい気持ちと、大切な人に感謝の気持ちを届けてほしいという思いから、ギフトショップ青い空を昨年の10月10日にオープンしました。よろしくお願いします。
早速ですが、ギフトショップ青い空はどのようなお店か教えてください。
はい、宇治市に宇治橋通り商店街っていうのがあるんですけれども、その中に大阪屋マーケットというアーケードがありまして、その中でギフトショップ青い空を、させていただいてます。宇治在住の作家さんの作品を販売しておりまして、ドライフラワーのフラワーアレンジであったり、マスクケース、ハーバリウム、茶団子やカエルサンダナの動物たちの編みぐるみ、陶器、アクセサリーなどを販売しています。それからソラちゃんというキャラクターがいるんですけれども、空を見上げながら大切な人に思いを馳せている女の子というコンセプトです。皆さんがソラちゃんのことを可愛いと言っていただけるので、とても嬉しく思っています。
ソラちゃんの大切な人って誰なんでしょうね。
はい、
先ほどもお店オープンされた理由として、大切な人に感謝の気持ちを届けてほしいとお話しされていましたが、日野さんがそう思うようになったのは何かきっかけがあったのでしょうか。
はい、ありがとうございます。両親の介護をしてたんですけれども、両親の介護を通じて当たり前の毎日が尊いということと、そして人と人とのつながりの大切さに気づきました。両親とももう他界してしまったんですけれども、身近な大切な人になかなかありがとうっていう言葉を届けられていないのではないかと思います。自分がそうでしたので、反省も込めて大切な人に感謝の気持ちを届けてほしいなと思うようになりました。
ギフトショップにしたいと思ったのはどうしてですか？
はい、以前教育現場で働いていたんですけれども、知識も必要ですが、これからの時代は知識プラス教養が大切なのではないかと思っています。教養のある人とは、思いやりの心や大切な人に思いを馳せることができる人ではないかと思っています。ギフトを贈るとき、大切な人のことを思い浮かべますよね。どんなものが好きだったかなとか、何が欲しいかなって、大切な人の幸せを願ってギフトを選ぶ人にそっと寄り添えるような、そんなギフトショップでありたいと思っています。
素敵な思いですね。
ありがとうございます
お店ではワークショップもされていますね。
はい、思いやりの心をつなぐ居場所としてほしいなっていう思いから、定期的にワークショップを開催させていただいております。 ドライフラワーのフラワーアレンジメントをしたり、風鈴やカップに絵柄をつけたりして、皆さんと、楽しくワークショップを開催させていただいております。ワークショップは作家さんとお客様との出会いとつながりの場にもなっていると思っています。
ワークショップに参加したい場合はどうすればいいですか？
はい、ギフトショップ青い空のインスタやフェイスブックからメッセージを送っていただけたら嬉しいなと思っています。
ありがとうございます。
はい、
日野さんは起業してギフトショップをされていますが、起業するにあたりどのような準備をされましたか？
はい、私は NPO 法人まちづくりネット宇治の代表もしているんですけれども、NPO を立ち上げて、13年目になります。地域がより元気になるためには地域にお金を循環する仕組み作りが大切なのではないかなと思うようになり、起業しようと思いました。自分の思いを事業計画に書き込む作業をすることで、具体的な準備に必要な人、物、金、情報を整理することができました。大学で経営を学んでいたのと、前職の学校法人で経営の仕事をさせていただいていたので、その経験を生かしていつか自分でも起業してみたいという思いは、どこかにあったように思います。
温めてきた思いを形にされたわけですね。お店をどこにオープンするかということもとても重要だと思いますが、はい、どうして今の場所をお選びになったのですか？
はい、宇治橋通り商店街にある大阪屋マーケットに、すごく魅力を感じました。大阪屋マーケットは60年前に建てられたもので、昭和のレトロ感のある建物なんですけれども、以前から気軽に立ち寄れる立地に、困っていることや相談したいことを話せる場所があったらいいなって思っていたので、この場所がイメージにぴったりだと思いました。福祉関係の地域活動をずっと、してきたんですけれども、わざわざ専門家のところに相談に行くのはハードルが高いので、町の中に相談できるところがあって、そこから専門家につないだり悩み事を聞いたりできるような、そんな場所があるといいのになって思っていたんです。大阪屋を見た時にもうここだと思いました。私自身が両親の介護をしていた時、これは家族の問題だからと愚痴を言ってはいけないと勘違いしていた、んですが、介護は社会の問題だから家族だけで介護をしようと思わなくてもいいんですよっていうふうに伝えたいと思っています。
お店のコンセプトに合った場所を見つけられたわけですね。
はい、
では最後に今後の活動について教えてください。
はい、ありがとうございます。子どもたちから高齢者の皆さん、認知症や障害者の方と一緒に、花玉作りをしようと思っています。そして10月末の宇治橋通り、商店街の、店頭なので、展示したいと思っています。すべての人と豊かに年を重ねていきたいという願いを込めて 花玉作りをしたいと思ってますので、ぜひ宇治に足を運んでいただけると嬉しいです。
本日は宇治市からギフトショップ青い空の日野正代さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
今日はこのような機会をいただきましてありがとうございました。
京都府では男性の育児休業取得を促進し、男性の積極的な家事・育児への参画を促すため、男性育休促進事業ワークチェンジ塾を実施します。ワークチェンジ塾は6回の連続セミナーと成果報告会を開催し、実際の育休取得者をゲストに招いてお話を伺ったり、育休取得をビジネススキルにつなげる手法を学んだりと、各回魅力あふれる内容となっています。9月21日火曜日に連続セミナーがスタートし、各月1回ずつ開催します。詳細は京都府ホームページをご覧ください。参加料は無料で、各回ごとの参加も可能です。年齢、性別、役職及び育児休業取得予定等に関わらず参加できますので、皆さんのご参加をお待ちしております。
続いては株式会社坂の途中の吉村由紀さんと増田直さんにお越しいただきました。株式会社坂の途中さんは 京都府が今年度から実施している女性活躍応援塾事業において組織運営などの専門的な助言を行う女性活躍プロデューサー業務をお引き受けいただいております。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、株式会社坂の途中さんはどんな会社か教えてください。
はい、株式会社坂の途中は100年先も続く農業をというのをビジョンを掲げておりまして、環境負荷の小さい農業の普及を目指している会社です。環境に配慮して育てられたお野菜を農家さんから直接仕入れさせていただいて、日本全国のご家庭に旬のお野菜を詰め合わせたお野菜セットをお届けしています。あとは京都市内や京都府内でも小売店さんや飲食店さんにもお野菜を使っていただいています。
そうなんですね。お二人は会社でどんな仕事をされているのですか？
私たちは実はお野菜に関わる仕事をしていなくて、海の向こうコーヒーというコーヒー事業で東南アジアからコーヒーを輸入してそれを販売しています。
お野菜の会社なのにコーヒーですか？
そうなんです。環境を守るというところでラオスとのつながりができたことがこの事業の始まりです。最初はラオスの自然保全に取り組む方々からラオスの森を守るために一緒に何かできませんかと相談を受けたことから相談を受けたことがきっかけでした。初めて訪れたのはラオスの北部ルアンパパンです。ここでは少数民族のモンの人たちが豊かな森の中で自然と共に暮らしていたのですが、人口の増加や経済の成長が進む中で伝統的な焼き畑の在り方が変化してきて森林が減少していっていました。焼き畑のサイクルが早くなったりだとか、ゴムやトウモロコシなど換金性の高い作物を育てるためにプランテーションを作ったり、そのために森を切り開くなど、どんどん森林が減っていってしまう現状を見て、それに対して何をできるかということを考えて、私たちはコーヒーを育てることを始めたんです。
そうだったんですね。でもコーヒーを育てることでどうして森が守れるのですか？
実はコーヒーは日陰を好む植物で、周りに日陰を作ってくれる木がないと育ちにくいんですね。で、森の中にコーヒーを植えて、その周りの森林を切らずに守っていくことで美味しいコーヒーが作られていきます。で、森林の伐採っていうのは森の木を切ってこう収入を得て暮らすためにこうどんどん進行してしまっていくんですが、木を切る代わりにその木を守りながらその中でコーヒーを作って美味しいコーヒーを作ればそのコーヒーを売って収入を得られるというふうな、形で暮らしていくことができると考えて、その生活するために森を伐採するのではなくて、コーヒーを育てながら森を守ることで農家さんが安定して収入を得ることができるようになる、そうやって森を守っていくことを私たちも目指しています。
なるほど。自然を守ることで農家さんの収入向上にもつながるようにしていく、いい取り組みですね。ラオス以外にも取り組みをされている国あるのですか？
はい、ラオスから始まったんですが、今ではミャンマー、インドネシア、あとはタイは中国の雲南省ですとか、アジアのコーヒー産地からコーヒーを輸入してきています。で、どの産地でも例えば地域を活性化したいだとか、農村でその雇用を創出したいっていう感じで、コーヒーを通じて産地の課題を解決しようっていう思いがあったりとか、そういう生産者さんのストーリーがある、そんなコーヒーを扱っています。で、こういうストーリーを知って飲んだらコーヒーってなんかこう感慨深い気持ちになれるので、そういうのがいいなと思ってやっています。
アジアのコーヒーってあまり馴染みがないのですが、それぞれいろんなストーリーがあるのですね。増田さんは焙煎をされていると聞いたのですが。
はい、アジアの産地からは焙煎前の生豆、木豆の状態で輸入しているんですけれど、私はそれを焙煎してお客様に販売するという仕事をしています。アジアのコーヒーは本当に個性が豊かで、その個性をちゃんと引き出せるようにと考えながら焙煎をしています。
そうなんですね。各国のコーヒーがどんな味なのか気になります。最近の新しい取り組みありますか？
はい、最近は今年になって新しくネパールというネパールという産地が増えたっていうのが新しいことです。で、今ここで一緒に話している増田はネパールがめちゃくちゃ好きな人で、現地の人たちと一緒にネパールの農村部にコーヒーの産業を作ろうっていう、そういう目標を持っていて、ネパールのつぼみコーヒーというプロジェクトを今年始めました。
増田さん、ネパールがお好きなんですね。つぼみコーヒー、どんなストーリーがあるコーヒーなんですか？
私が2017年頃からネパールに通い続けているんですけれど、そこからこう今年やっと日本でコーヒーを販売するというところまでたどり着きました。私が通っている、山間部の農村ではもう収入を得ることが難しくて、都市部だったりとか海外へ出稼ぎに行ってしまう、 そして家族が離れ離れになってしまうということが多かったんですけれども、村で安定した収入を 得られる何かがあれば家族で揃って村で暮らしていけるのではないかと考えて、現地のネパール人の方々と一緒にコーヒー作りを始めました。美味しいコーヒーを作って日本に輸入して販売する、そのサイクルを続けていくことでネパールにも仕事を生み出し、日本の皆さんにもネパールのことをもっと知ってもらえたらいいなと思っています。
コーヒーを通じてネパールに仕事を作る、これからがとても楽しみですね。海の向こうコーヒーはどこで飲むことができますか？
はい、坂の途中がやっているオンラインショップでご購入いただけます。あとはコーヒーのサブスクリプションのサービスをやっていて、産地を旅するコーヒー定期便っていうんですけど、まあ、いろんな世界中のコーヒーを毎月お届けするようなもので、産地を旅する気分でワクワク飲んでもらいたいなという気持ちでやっています。あとは京都ですと新風館というところに本と野菜おいおいっていうお店があるので、まあ、そちらでもお野菜の料理やスイーツと一緒にコーヒーを楽しんでいただけます。
定期便楽しそうですね。おいおいで野菜とコーヒーを楽しむのも良さそうです。今後はどんなことをやっていきたいですか？
そうですね、やっぱりコーヒーをいろんな方、たくさんの方々に飲んでいただきたいっていうのが一番なんですけど、あとはこのコーヒーを通じて産地のことを知ったりとか、ネパールだったりする新しい産地を一緒に応援してくれる方が増えたらいいなと思っています。
素敵なお話ありがとうございました。本日は株式会社坂の途中の吉村さんと増田さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
もっとお話を聞きたいところですが、お別れの時間が近づいてきました。この番組に出演したい、話を聞いてみたいなどの問い合わせがありましたら、京都府男女共同参画センターまでお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ先は 075-692-3433、 またはホームページからも詳細をご覧いただけます。またこの放送は京都三条ラジオカフェホームページ、京都府男女共同参画センターのホームページからいつでも聴取可能ですので、ぜひお聞きください。次回は10月11日月曜日のこのお時間にお届けします。お楽しみに。